Paulo va Galatea, あるいはコリントにいる信者たちを批判しようとしなかったんです。彼は私は心配してる。私は困ってる。それから必死になって彼らのために祈るようになったのです。裁き主とは主だけです。問題があれば変な行動を取る兄弟姉妹を産むと批判してはいけない。共に悩むべきです。共に苦しむべきです。そうしないと悪魔の勝利になるからです。ピレモンはすべての生徒を愛することができたのです。自分のために何も欲しくなかったからです。7節を見てもわかりますね。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。生徒たちの心が我々一人一人を通して力づけられるべきです。これは我々に与えられている使命です。だからこそパウロは救いに預かった人々によく御霊を消してはいかん。聖霊を悲しませてはいけませんと書き記したのであります。信仰とは一体何なのでしょうか。まあ、主とつながっていることだけです。ある人々は私は信じますと言うんです。意味は私は聖書の書かれていることを別に否定していない。信頼として認めています。けどそれは信仰じゃないんです。信仰とは主とつながっていることです。あらばパウロに4章コリント第2の手紙に戻りまして4章18節に書いたように見えるものを信ずることではなく見えないものを信ずることがすなわち見えないものにこそ目を留めることが信仰であります。我々は目に見えるものを信ずるなのでしょうか。意識して見えないものにこそ目を留めるなのでありましょうか。それとも、まあ、目に見えるもの、まあ、この世界によって支配され動かされているなのでありましょうか。パウロ、またパウロの同行者たちはどうしてそんなに用いられたのでありましょうか。彼らは私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めるという断固たる態度を取ったからです。私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留める。まあ、ここでは見えるものではなく見えないものにと言っているけど多くの人はおそらく見えないものだけではなく見えるものにも目を注ぐといった状態のようではないでしょうか。見えるものを得ようとする努力の現れとは結局そういうものであります。イエス様にいいなずけとされた花嫁の特徴はただイエス様に喜ばれたいと願うところにあります。人間の持っているいわゆる思い患いとは見えるものに目を留めて歩む結果ではないでしょうか。パウロは主は近い何事も思い煩ってはならないと書いたのであります。今の時代の特徴とはもはやイエス様は地上におらず霊界におられる。また御霊の働く時代であるということです。三番目は今の時代の特徴とは患難です。だからこそパウロは前に引用したところで次のように書いたのであります。今の時のいろんな苦しみ あれは今の時の軽い観難とパウロは書いたのであります。今の時代の特徴は観難です。前に言いましたように、イエス様がこの地上に上がられた時の特徴とは全く違うものだったんです。盲人は見え、足ないは歩き、雷病人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返る、そういう時代だったんです。今日の時代は当時の時代と全く違います。最も忠実な主を愛する人々は苦しんでいるのです。病に倒れ休んでいる人ももちろんたくさんいます。どうしてなのでしょうか。なぜ主に仕えている主を心から愛している人々が悩むようになるなのでありましょうか。どうして誤解され試みがあるなのでありましょうか。永遠の世界に入るとき、それまでに自分の身に起こったいろいろな試みは自分を霊の人にするために、主イエス様の姿に変えられるために他ならなかったことだとよくわかるようになります。霊的成長は悩みと苦しみと試みの路を通してのみあり得るのです。ですからパウロは今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすと書いたのであります。霊的な進歩を遂げるために悩みと苦しみに遭う必要があります。ただ悩みや病や誤解苦しみによってのみ霊的に高められるのだということを私たちはどうしても知っておく必要があります。悪魔は信ずる者を試みて言います。なぜ救われた信ずる者に悩みがあるのか。神は全能の神であるのに悪魔に治癒を与え、なぜ有能な働き人を病の時に不させるのかと言います。けどこのさまざまな試みを通してさらに霊的に進歩するのです。ただ悩みによってのみ境ある主の御姿に変えられていくのです。またこれこそ主イエス様が願っておられることなんです。パウロとは確かに多くの人々にとって、祝福となったのではないのでありましょうか。けどもパウロこそが最も苦しんだ人だったんです。コリント第2の手紙に戻りまして、今度は主一章、彼の歌詞にもなりますけれども、主一章の23節から328ページですね。彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、労にやられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。石で打たれたことが一度、難戦したことが三度あり、昼夜会長を踊り、 11章の23節から328ページですね。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、軟禅したことが3度あり、昼夜会長を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民のから受ける難、違法人から受ける難、都市の難、アラノの難、会長の難、偽兄弟の難に遭い、同志苦しみ、旅なむれぬ世を過ごし、上川しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸で行ったこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかる諸教会の心遣いがあります。まあ、これは本当にひどい記録なのではないでしょう。